昔々、折立村にどえらい長者がおったそうな。丘の上には米蔵が7つ、酒蔵が7つ、金銀財宝でびっしりの宝の蔵が7つ、その真ん中にはお城のような長者の家が建っておった。毎年秋には20頭の牛に、来る日も来る日も米俵を引かせ、米蔵に運ばせた。また冬から春にかけては80の大桶に酒を作らせていたそうだ。長者は毎日召使いの仕事ぶりを馬に乗って見回して、少しでも仕事の遅い者がいると、女であろうと年寄りであろうと情け容赦もなく鞭でピシピシ打ちのめした。長者様はひどいお方や。召使いたちはみんな心の中ではそう思っていたが、それを口に出すこともできんかった。そんな長者も一人娘の姫だけにはまるで目がなかった。姫や姫やと、それはそれは可愛がっておった。その姫も年頃になったので、よろず山の坂東長者のもとへ嫁がせることになった。長者はそのことを大層喜んで、さあさあ、姫の嫁入りじゃ。と、それは立派な、目もくらむばかりの婚礼の品々を整えると、たくさんの車に山と積み上げさせた。さらには100の臼に餅をつかせて、婿殿の家まで姫の歩く道筋にぎっしりと鏡餅を敷き並べさせた。村から峠へ、峠から丘へ、丘から坂東長者の屋敷まで白い餅を敷き並べながら、召使いたちは気の遠くなるような思いがした。この餅の上を姫さんが歩いていくということじゃ。ほらたちゃ、こんな餅食うたこともないのに、ほんまにもったいないことや。それわいわい言うとるとまた叱られるぞい。どうやら姫様の一行がやってこられる様子じゃ。召使いたちは道端の草の上にひれ伏した。やがて2列に並んだ高張提灯がしずしず進んできた。次に長者様の家来衆、姫さんの周りには女衆、その後に第8車が続々続いた。ところがあらあら不思議、姫の歩いた後から後から、鏡餅は白い鳥になってバタバタと空に舞い上がった。50羽、100羽、500羽、1000羽。あれよなんや、白い鳥じゃ。餅が白い鳥になって飛んでゆくわ。長者も家来衆も姫も召使いたちも開いた口が塞がらない。呆れ果ててあれよあれよと見送っているばかりだったそうだ。それからあと、折り立ての長者の田畑には五穀が実らなくなってしまい、やがて長者の家も滅んでしまったということだ。